はい、大丈夫です。
よろしくお願いします。
はい、どこ、こっち
は。そうですね、はい、ありがとうございます。いっぱいあっていけないじゃん。
今日、今日はですね、私あの皆さんに会いたいと思ったけど、どうしていいかわからなかった。まあ、リハッチャー、あのボートマンさんのことを私はリハッチャーっていつも言ってるんだけど、リハッチャーにはまあ最初から言ってたんだけどね。それでとりあえずじゃあ優雅さんに相談してみようと思ったら、優雅さんがこういう会を開いて参加者が大体10人くらい参加しますよと、そういうふうに言ってくれたんで、非常にありがとう、ありがとうございました。
こちらこそ。
それで感謝の気持ちでこのお土産を持参したわけです。そこまであのこれで話終わり。それでね、私ね、あのその人生は出会いから始まるというけど、本当にこの出会いをね、うまくチャンスに生かす人と、それはそれで終わりになっちゃう人っているんじゃないかなと思います。で、私はこの皆さんとのね、パソコン教室ここで会った出会いっていうのはね、それがきっかけでその諏訪の生活が非常に充実しました。で、私はあの元々はあの埼玉市にいてたんですが、あの母親がねこちらであのいてたもんだから、そのためにここへ帰ってきて20年間ここにおりました。で、あの近況、今回ですね、私があの この旅行来たっていうのは、まあ、先が短いってこともありますけど、3つ目的を持っております。で、一つはこの駆け込みサロンの友達に会う、それから諏訪には親戚だとかその他友達がね、リハッチャみたいな人もいるから、その人たちに会う、それから松本のその人たちが結構ね懐かしい、この3つの目的を持ってきました。ですから今日これで終わればね、大体一つは終わるってことになります。で、私のうちの家庭事情からちょっとお話しします。まず家庭の中でね、良い話からいきます。私の長男っていうのはね、すごく優秀でね、これ飛びが高尾になっちゃうけどね、本当にね、今ね神戸大の教授をやっております。で、神戸だから神戸にいます。で、孫に恵まれまして、今元気にやっております。で、今度あんまり嬉しくない話、尿がね認知症になりまして、週2回デイサービスに行っております。でね、あの困るのはね、同じものをすぐ忘れちゃうから、同じものをまた買うんですよ。で、ただね、その買うのと、それからね、買ってきたものをねどこか置くんだけど、置いたとこすぐ忘れちゃうからね、どこ置いたかそれ探すのが大変です。で、その探し方がね、うちの娘は上手なんですよ。だいたいね、その心理的にそのうちの女房がどこかっていうのをちゃんと知っててね、この辺りってそこを探すと大体ある。それ私はもうそういう力がないからね、本当にだからしょうがない、娘が帰ってくるまでもうちょっと頑張ろうと、そんな風に思ってる。ただね、他人に迷惑をかけるような認知症じゃないんで、これはありがたいです。で、私のね生活の中では、このパソコンサークル2つ行っております。で、1箇所に2回ずつだから月に4回行っております。で、ちょっとこのお話をさせていただきますが、一つは南公民館サークル で、ここの先生がですね、非常にパソコンが詳しいんです。でね、皆さんね、好きなことと楽しいことの違いご存知ですか？で、これね、この違いはね、好きなことっていうのは一人でもできる、ところが楽しいっていうのはね、そのあるその資料によると他人との共有が入るっていうんですよ。で、この先生はね、楽しい方のタイプなんだ。ということは、その私とこうやってね、私がこの先生にあの連絡すると、大体あの返事して応答してくれます。っていうのはスカイプとかズームでですね、あの相手が今やってるかやってないかこれ分かりますもんですからね、こちらであの相手がグリーンの時に電話するのはこれは失礼に当たらない。で、あの優雅さんなんかもずっと時々はやってるんですけどね、普通の時に電話するとちょっと失礼に当たることもあります。あの相手が何してるか分かんないからね。だけどそのグリーンの時だと相手もね、ちょっと待ってくれとかあのいろいろ言ってくれますんでね、この先生とはね、そういうことで 楽しくやってくれますということはね、その先生は私あの質問したこと以外にもいろいろなことを教えてくれます。まずねこの先生あのスマホを探すアプリっていうのがありますよ。で私はあのスマホをですねこれあのうちにどこ置いてもこの下に入っちゃうともうどこやったか分からない、困るじゃない、探すのほんと時間がかかる。ところがねスマホを探すアプリっていうのはパソコンで持ってピョッと押すとねピピピピっていうこのスマホを言ってくれるんです。この あのあれは便利ですね。こういうことをこの先生はねいろいろこうヒントあの新しいことをいろいろやってくれますんでありがたいです。で最近のパソコンでありがたいのは画面共有っていうのがありましてね、これはあのユガさんともそうですし、で諏訪湖さんともですね、諏訪湖さんっていうのは私とほぼ同じくらいの年齢なんだけど非常に頭の構造がちょっと違うんですね。すごく優秀なんですよ。でいろいろとあの諏訪湖さんからも教えていただいて感謝しております。でもう一つのゼンマイ公民館の方のサークルにももう3年前からやってますけどね、ここの私はね会長をやってました。だいたい20人ぐらいのメンバーなんですね。でまあそのきっかけをお話しすると長くなっちゃうんでこれ省きますが、とにかく3年間やってこの3月に次の人にバトンタッチしました。でこういうね会長やってるとやっぱりねあの人は入会したとか脱退したとかまあいろんなことがごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃあるからね結構気使うんです。だけどこのねコロナの時代にこのパソコンサークルのねメンバーが減らないんです。で私はね料理教室にも行ったんですけど、料理教室はねコロナになってもう今まで15、6人いた会員がね6人になっちゃいました。で今は6人で細々とまだ料理教室やってます。まあ料理教室の話はちょっと後でします。まあそんなことでその私の人生今ねパソコン人生ですね。でメール、ブログ、それから YouTube もこれ面白いね、それからゲームもやってだいたい1日に 4、5 時間はパソコンやってます。はい、それでその次に料理教室、あのうちのその認知症 の女房の関係でですね私も台所に家族あの一緒に入ってですね料理をするようになりました。私の家庭の料理はレシピがですねだいたい20種類くらいあります。うん、あの結構いろいろなのを作るんですよ。例えばですねもも肉のごぼう煮付け、手羽先の大豆煮付け、ビーフシチュー、ズッキーニの炒め。ズッキーニなんてね私あのキュウリ煮たのね、あれはこんなものあるかな、あれね炒めると結構美味しいんです。美味しいっていうかあんまり味がないけどね、あれなんか口には合うんだね。まあそんなこと、それからあとねあのチキンチャーハンなんつってね、あのチキン買ってきてねチャーハンの素っていうのがありますんでそれ買ってきてそれで一緒に作って食べる、こういうこともねやります。それからあとねあの長芋の醤油漬け、これ私好きでねこれ作ってよく食べます。さて私が今日ね皆さんにお伝えしたいと思ってるのはこれから皆さんはいずれ老人脳になるんです。で老人脳っていうのはどういうことかっていうとその脳が 老化してですねだんだん悪くダメになって、悪くっていうかダメになっていくんですね。でこの私の友達がですねあの私にね80歳でも脳が老化しない人がやっていることこういう本をね あるってことを教えてくれました。80歳で脳が老化しない人がやっていること、でこれを私を買って読みましたらね、そしたらそこにいろいろなその老人のことが書いてあったんですね。で特に老化する主な機能の低下は5つあるって言うんです。でこれはね駆け込み猿にもちょっと あの書きました、あの優雅さんがね、それちょっと書いてくれって言われてね、書いて、皆さんあれ多分あ広告だけ
ホームページに載せ
たい、見たと思うんですけどね、5つありましてね、まずその老化する、やる気の集中力、これが老化する、それから記憶のが老化する、それから客観抑制力、感情が抑えられなくなってくる、あの年取ると怒りっぽくなるのね、うん、すぐイライラするとかね、それから共感の、人の話を聞かなくなる、聴覚の、耳が遠くなる、それでね、私は耳が遠くなるんだけど女房がね、なんか知らないけど耳が遠くならない、他のとこが悪くなって、これが困るんだよ、逆にね、あのテレビの音うるさいからもっと低くしろって言うけど、低くしたら聞こえないじゃないですか、それでね、こういう時は私の通りに、でしょうがない時はまあ2階でもって聞くとかね、でね、この中で一番大事なのはやる機能、このね、やる機能っていうのはこれ脳細胞のことですからね、脳細胞がやる機能がなくなっちゃったら終わりなんですよ、で私一番今ありがたいのはね、やる機能あるんです、もう何にでも興味がある、特に女性には興味があるだからね、こういうそのやる機能がね、あの脳がそうなっちゃったらもう終わりだな、それでこの脳のそういう 老人脳を防ぐ対策、どういう対策をしたらいいかっていうことですね、もうちょっとで終わりますからね、はい、まずね、対策、趣味を5つ以上持つ、でこれは別に趣味でなくてもいいんですね、やることが5つ以上あればいいんです、で私自分の場合考えてみました、そうしましたらね、まず家庭サービス、これはまあやることいっぱいあります、それからね、地域活動、あの私の地域でね、今度自治会の集会所ができまして、歩いて5分のところ、これはね便利だから、私はここにこれからねいろいろサークル作らせてもらったり参加して、でもうすでにここではね、あの利用しております、でここでね、総会の時にリモートでやるって言うんですよ、でリモートだってほら普通の人リモート分かんないからね、それでその説明会を開いてくれる、でその説明会にね行ったらね、非常にその説明する人が上手な人は、ね、どういう人か知らないけどすごく上手なんですよ、それでその人にね、まあこれからもこれからもやってもらえないかと言いましたらね、あの月に1回くらいなんかやってくる、それで私はあの娘と一緒にねそこに参加して、このリモート持ってあのスマホ持ってね、そうするとねいろんなことを教えてくれます、でその人の大事なのはね、あのいいことはね、私はね一度に2つぐらいしかやりません、いくつもやってもみんなあなた方忘れちゃうとは言わないけど忘れちゃうからね、2つぐらいだったらいいでしょう、そういうことでほんと勉強になります、で娘と一緒に今行っております、月に1回ずつ、それからあとはまあパソコンはですね、一日に私 4,5 時間はもうパソコンやってまして、そのパソコンはいろいろことできますからね、メールをやったりで、ブログも作っております、あの自分のブログを作ってですね、月に1回ぐらいずつ更新しております、それからね、その老人脳を防ぐ方法の一つ、非常に大事なことを書いてありました、これはね、ノーグッドの言葉を使わない、ノーグッドの言葉っていうのは、私ダメだわとかね、もう年取っちゃったからもうしょうがないとか無理だとか、こういう言葉を使うと本当にその通りになっちゃうって言うんですよ、だからダメだわって言ったら安心してダメになっちゃう、私まだ頑張るわって言ったらやっぱり頑張らなきゃいけない、でそういう意味からするとそのこの考え方っていうのはですね、非常に大事なんですね、でもうこれで終わりにします、それでね、最後にもし1週間後に死ぬとしたら何をしたいですか、ちょっとこれはね、私皆さんの俺聞いてちょっとメモしといて、後でそれをじっくり参考に味わいたいと思うんで、あの考えておいてください、これちょっとメモしてさせていただきますからね。 で私はね、これ別に1週間でなくてもいい、1日でもいいし、1年でもいいし、とにかくこれからね、何を一番したいか、もしね、死ぬっていうのはどうせみんな死ぬんだからね、これはしょうがないけどね。はい、それで私はそれじゃまず何をするか。あ、その前にね、そのまあその例えばね、詩人だったらあと死ぬまでにもう一作詩を作るとかね、小説家だったら小説、音楽家だったら作曲をするとか。だけど私はね、凡人だからね、何をするか。私はね、会いたい人に会う。凡人だからこういうね、本当にね、まあ凡人だね、やっぱりね。それで会いたい人っていうのはやっぱりいるんですね。で今回だってそういう意味ではね、会いたい人に会いに来た。もうこれで終わりかもしれない。だけどまあここでね、皆さんにお会いすれば、まあ諏訪の人とはこれで会いたい人会ったから安心で、他の人で、そういうふうに考えるとね、やっぱ会いたい人がね、あの特に会いたい人10人くらいがいますね。この人たちには会って死にたいと思います。ですから皆さんにも今日ね、これ一人ずつ聞きますからね、それはあの、それで別にこれ強制じゃないから、喋りたくない人はパスで出てるんですよはい、そんなことで、考えていただければいいと思います。はい、あとはまた思い出したらね、ちょっとお話したいと思います。大体よろしいですか。はい、そうしたらまず私の質問ね、会いたい人じゃなかった、何だったっけ、何をしたいですかね。はい、化石人さんからお願いします。いやー、いくつでもいいです。あ、はい、ちょっとメモさせてもらいますからね。はい、はい、
一つには旅行へ行きたい。
旅行ね、はい、具体的にもうどこっていうのは分かってますか。
外国旅行ですね。